今日は平和聖日の礼拝として持ちました。近くの方々に、のお家にチラシをお配りして、一人でも多くの方と一緒に平和について考えたいというふうに考えておりました。今日はこの礼拝に参加してくださりありがとうございます。8月は平和を思う月です。日本は80年前の8月に広島と長崎に原爆を受けて多くの人々が亡くなりました。空襲による被害も甚大でした。次のスライドをお願いします。こちらにアジア太平洋戦争で亡くなった人たちのグラフが出ております。日本人は軍人、軍属、民間人合わせて約310万人、アジア諸国の人々は約1870万人が亡くなりました。次お願いします。戦争は負けた国だけでなく、勝った国にも、被害を受けた国にも不幸をもたらします。どちらにも死者が出て、また怪我をした人たちが出ます。そしてその家族、関係者、多くの人たちの人生を狂わせていく、そういうものであります。次お願いします。これは長崎に投下された原爆で市街地が焦土となった様子を写した写真です。一発の原爆で町がなくなり、そこにいた人々は死んだり大怪我をしてしまいました。次お願いします。これは広島に投下された原爆の被害者の様子を写した写真です。約20万人が死に、生き残った人たちも悲惨でした。生き残った人たちはその後も後遺症に苦しみ、2世や3世まで不安や苦しみに苛まれました。放射線の影響は直接出る人もいれば、外から他の人から見たらわからないような影響を与える、あるいは自分にはなくても次の世代に影響を与えるというような恐ろしいものであります。次お願いします。これは東京大空襲の後の街の様子を写した写真です。瓦礫の中に焼死体が並べられています。悲惨さは死者や負傷者の数で測られるものではなく、一人一人の人生が奪われたり狂わされる悲惨さで計らなければならないと私は思います。幼くして死んだ人の親の悲しみは他の人にはわからないほど深いものだと思います。戦争の被害者はその後の人生を負い目を感じて生きてきたようです。6月23日慰霊の日の平和記念公園での追悼式で、小学6年生の城間さんが読んだ平和の詩には、家族の中で自分だけが助かったけれども艦砲射撃の食べ残しという言葉で罵られるのを恐れて、そのことを誰にも言えなかったおばあちゃんのことが語られました。80年が経った今でも、心と体に大きな傷を抱え、そのおばあさんのように苦しんでいる人がいることを伝えたかったと、その思いを語っていました。現在、世界中に推計1万2000発の核兵器があり、これがもし使われたら、世界中に大きな影響を与えます。しかし疑心暗鬼は悪魔のように人の心を支配し、核兵器を手放そうとはしません。 次をお願いします。多くの賢人が平和に関する言葉を残しています。その中からいくつかをご紹介したいと思います。まず一番下に書いております核保有国が2022年に宣言した核戦争に勝者はいないという言葉をご紹介したいと思います。核兵器は先制攻撃をした国が無傷でいることはいられません。必ず相手国からの報復がある。そのことを専門家の言葉では総合核張破壊という言葉で言われています。つまり自分たちが先に核兵器を使えば自分たちの国が滅んでしまうというその恐怖によって核兵器の使用ができない状態があるということです。私たちはこの宣言を核保有国が誠実に守ることに信頼を置きたいと思うのであります。しかしながら偶発的な出来事によってこの約束が破られる危険性はいつもあります。言葉による威嚇が現実になる危険性に私たちはさらされています。一番上にインドのマハトマ・ガンジーの言葉があります。弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だと彼は語りました。この言葉には戦争や紛争は弱い者が起こすのだという戒めが示されています。次にフランスの政治家クレマンソーは平和を作るより戦争をする方がずっと優しいと語りました。この言葉は平和を作ることは大変なことだということを教えています。問題を平和のうちに解決する努力をするよりも戦争で解決した方が手っ取り早いと思う誘惑は政治家だけではなく市民の中にもあるのではないでしょうか。戦争に発展する前だけではなく、常日頃から当事国や当事者があって意見を交わしておくことや、民間の人々が行き来している状態を作り、何か問題が発生しても話し合いで解決できるようにしておくことが平和を作ることだというのは、傾聴に値するのではないかと思います。その次に書かれている、平和は微笑みから始まりますというマザー・テレサの言葉は、身近なところから平和を作ることができることを表していると思います。問題について話し合いをする前に、笑顔を向けられれば、信頼関係ができて、お互いに豊かな話し合いをすることができるでしょう。平和を作ることに関して、神は人間にどのようなことを告げているでしょうか、あるいは教えているでしょうか。本日与えられた聖書の言葉を通して、神の御旨を尋ね求めたいと思います。次のスライドお願いします。先ほどは預言者イザヤの言葉と、主イエスの言葉が語られ、私たちはその言葉を聞きました。主なる神は、預言者イザヤの口を通して、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私は彼を癒す。こう言われました。これはイザヤ書57章19節の言葉です。唇の実りとは、神がその民を救い、解放して、民の嘆きを賛美に変えることを意味しています。主は言葉を持って人を導きます。私たち人間が使う言葉は不完全ですから、その言葉を信じるということはなかなかできませんけれども、神の言葉はこの現実になるんですね。 主は与えよう平和平和、遠くにいる者にも近くにいる者にもと約束されました。この約束は従いまして必ず果たされるのです。この平和とは神によって作られる調和としての平和です。力によって抑え込まれて、その見かけ上は紛争が起きていないという状態ではなく、すべての人がその調和の取れた世界の中にいて、他の人との関係、あるいはこの地球や海や空、こういったものとの調和を取れた形で平和が実現するということなのであります。創世記一章には神が言葉によって世界をお作りになったことが記されています。このことを私たちが信じるならば、神の約束を信じ、そして神により頼むということができるようになるのであります。次に、主イエスの言葉、ヨハネによる福音書15章12節と13節の言葉をここに記しております。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。これが平和を実現する戒めであります。私たちが守るべき言葉というふうに言ってよいでしょう。主イエスの父である神は主イエスを愛し、父も主イエスも私たちを見返りを求めずに愛しておられます。神は無償の愛だからです。愛するがゆえに人を鍛え、愛するがゆえに人を導き、人が道をそれればどこまでも探して連れ戻そうとされます。その主イエスは私たちに、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われました。この愛は見返りを求めない愛です。コリントの信徒への手紙2というところの13章に、パウロというのはイエス様の教えを広めた、非常に重要な役割を果たした人でありますけれども、この人が言った言葉が記されています。その言葉はいわば神がパウロに与えて、パウロが語った言葉であります。この愛は忍耐強く、情け深く、妬みません。この愛は自慢せず、高ぶりません。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱きません。不義を喜ばず、真実を喜びます。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えることを可能にします。このような愛によって互いに愛するならば、疑心暗鬼の悪魔は私たちに入り込む余地がなくなります。私たちは互いに信頼し合って生きていくことができます。そこに誠の愛、平和が実現するのです。皆さんは見返りを求めない愛で互いに愛し合うことなどできないと思われるかもしれません。あるいはこの言葉は実現しない夢物語だと主イエスの言葉をあざけるかもしれません。ないがしろにするかもしれません。つまり軽く扱ってしまうかもしれません。主イエス、このお方が語った言葉を私たちがないがしろにするならば、誠の平和は訪れないのであります。もし私たちがこの世界の現実だけを見ていて、 人間の努力だけで平和を成し遂げようとするならば、確かにそれは不可能であり、主イエスの言葉は嘲笑したくなる言葉ということになるかもしれません。しかし神は実現できないことを約束されることはありません。それは預言者イザヤの言葉を通して主なる神がお語りになった通りですし、聖書には66巻すべてを通してこのことが記されています。神の言葉は人間のどのような抵抗によっても実現を阻まれることはありません。私はこのことの確証として二つのことを皆さんに お明かししたいと思います。一つは、神の言葉は生きています。聖書には過去の出来事を記しているだけではなく、現在や未来のことも語られています。互いに愛し合うことは神の御旨ですから、私たちがそのことを行おうと決心し祈りつつ行うならば、私たちの力がどれだけ弱かろうとも、このことは必ず実現します。もう一つは、もし神を信じられず神の言葉をないがしろにすれば、私たちは生きていけないということです。デストピアという言葉があります。最近よく使われるようになってまいりました。これはユートピアとは真逆の暗く悲惨な社会のことを表す言葉です。私たちの行く先がデストピアであるならば、今日現在私たちが生きる意味は見出せません。生きる意味が見出せないとなると、人は今だけ、金だけ、自分だけの刹那的な喜びに生きることになるでしょう。そしてその今だけはだんだんに悪くなっていく今だけなんです。今日よりも明日が悪くなり、明日よりも明後日が悪くなる今だけを生きる、そういう刹那的な生き方をすることになります。それはまた他人の生きる権利を犯しても自分だけ良ければ良いという発想になり、争いや戦争につながります。自分の人生や社会は信じるように実現していくということも真理だということを私たちは知らなければなりません。しかし私たちが自分の力で信じていても、それはいつの日にか信じられなくなるのです。しかしながら、神が私たちに与えてくださった言葉が実現するのですから、神により頼むならば、信じる言葉は決して失われません。何しろ神が私たちにそう語っているからです。私たちはこのような意味において希望を捨てる必要はないし、希望を捨ててはならないのであります。現実に強大な力が世間を騒がせている間にも、無数の小さな力が報道には現れないような、 SNS にも出てこないような、私たちが目を留めることのないような小さな力が世界中で働き、弱くされた人々を救っています。その働きはある時に変革の時を迎え、ガンジーやマザー・テレサの働きのように大きなうねりとなって現れてくるのです。あなたはどちらを信じますか？デストピアの世界を信じますか？神の世界を信じますか？私たちには今それが決断の場として示されているのです。どうか未来を信じてください。神の力を信じてください。平和は必ず訪れるのです。 私たちの力によってだけではありません。神の御旨によって実現するのであります。神を信じる者は誠の強さを持っています。それは力ではなく忍耐の強さです。自分の力ではなく神の力に頼っているから強さがなくなることはありません。私は一つ前に戻ってもらっていいですか。画面を一つ前に戻してください。このマザー・テレサの平和は微笑みから始まりますという言葉に心を惹かれます。優しい言葉で平和を作ることの本質を言い当てていると私は思います。微笑みとは互いに愛し合うきっかけです。見返りなしに愛したとしても誤解されることがあるでしょう。そのことによって心に痛みや傷を負うかもしれません。しかし主なる神はその愛の行為を見ておられます。決して私たちが行う愛の行為は無駄ではありません。まず最初に主イエスが見返りを求めずに私たちを愛してくださいました。そしてその命を捧げてくださいました。私たちはその主イエスの愛に応えるものとなっているのです。そしてこのことは私たちが多くの人たちに伝えていかなければいけない。デストピアの未来を見て未来に失望してしまい刹那的に生きている人々をそうではないと希望を持って生きることができるのだということを私たちは語っていかなければいけないのであります。私たちだけがこの希望を持って生きていくということではなくてこの社会全体が希望を持って生きていくとき、そこに平和が訪れるのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日は平和聖日としてここに礼拝をすることができますことを感謝いたします。あなたの言葉を私たちが重く受け止め、それがどんなに難しいことであろうとも、そのことを成し遂げていくことの大切さを今日改めて思い起こすことができました。ありがとうございます。私たちが弱くさせられるのは、あなたの言葉に信頼を置けなくなった時であります。それは疑心暗鬼が私たちの心に悪魔のように入り込んできた時であります。どうか主なる神様、私たちからそのような疑いや迷いを取り除いてください。あなたの言葉にだけ信頼し、あなたの言葉に従って生きていき、平和を作るものにさせてください。世界中の人たちがこのことを知るならば、誠の平和が訪れることを信じます。そしてまたあなたがこの世界にそのような形での平和を与えようと働いておられることを信じます。どうか多くの人たちが、いやすべての人たちがあなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉を実現するように愛を持って行動していくことができますように導いてください。今日いろいろな都合でこの礼拝に参加できず、あなたの愛の御言葉を聞くことができなかったすべての人を、それぞれの場所で豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
Amen.